4回目はパックご飯を使って鮭フレーク混ぜご飯を作ります。
最初にお米にちなんだお話を。総務省の2021年の家計調査によると、食品への支出額は前年と比べて 1% 減少の95万2812円となり、2年連続でマイナスとなり、特にお米と牛乳への支出が大きく減っています。そして家庭での精米の購入量はこの20年で最低となりました。一方、パックご飯の生産量は毎年少しずつ増えています。ご飯においても簡便化志向がうかがえますが、日本の農家さんを応援するためにも、お米をもっと食べるようにしましょう。今回ご紹介する鮭フレーク混ぜご飯とは、パックご飯を加熱してトレーの中に鮭フレーク、青じそ、かぼすす、白ごまを入れた鮭寿司風の混ぜご飯です。鮭フレークの塩気とかぼすすで酢飯のような味わいになり、さっぱりいただけます。今回は鮭フレークにタンパク質が含まれていますが、納豆や冷ややっこと一緒に食べてタンパク質を豊富にしましょう。材料のご紹介です。1人分です。パックご飯1パック 150g、 鮭フレーク大さじ2 10g、 青じそ5枚、かぼすす小さじ1、白いりごま小さじ1、納豆または豆腐1人分です。ではまずパックご飯を温めていきます。パックご飯の封を少し開けて、電子レンジで表示通り温めます。これは500ワットの電子レンジで1分30秒温めます。はい、ではできたので電子レンジから取り出します。では机の上に置いたので、ここからすぐに蓋を開けてもいいんですが、蓋をしたままひっくり返して1分蒸らすと、よりふっくらと美味しくご飯が出来上がります。蓋を剥がします。この時蒸気が出て熱いので気をつけてください。このままトレーのまんまで混ぜてもいいんですが、やりづらいなと思った時は大きい丼に移し替えてください。今日私は大きな丼を用意したので、そちらにご飯を入れていきます。今丼に移しました。それではこの丼の中で全ての材料を合わせていきます。まず青じそは洗って水気を取ったものを手でちぎって入れます。この時細かく切ってもいいですし、大きめでもお好みで大丈夫です。はい、今ご飯の中に青じそをちぎって入れました。この中にかぼすすを入れます。私は生まれが徳島なので、すだちすが好きなんです。でも今日はかぼすすを入れます。小さじ1です。小さじ1はドバッて入ると大変だなと思う方はあらかじめ測ってください。私は洗い物を減らしたいので、スプーンに入れてそのまま直接ご飯の上に入れました。今かぼすすが入りました。この中に鮭フレークを入れます。はい、入れます。私は鮭フレークを瓶のまま入れようと思ったんですけど、封が小さくて大さじが入らなかったので、普通のスプーンで取り出して大さじで測って、あらかじめこれは用意しておきました。最後にいりごまも入れます。白いいりごまを小さじ1入れます。はい、ちょっとたっぷりめが美味しいですね。今大きい丼の中には温めたパックご飯、青じそ、かぼすす、鮭フレーク、白いりごまが入りました。これをすべて混ぜます。やはり大きい丼だと 安心して混ぜることができます。トレーのままだとちょっとこぼさないように気をつけるので、混ぜるとき混ぜにくいかもしれません。混ぜ方のコツなんですが、スプーンで私は混ぜています。しゃもじでもいいんですが、こう混ぜ終わった後にそのまま食べられるようにスプーンがいいかなと思います。ただスプーンで混ぜていると、そのスプーンの中にご飯がだんだん溜まってくるので、先ほど白ごまなどを測った小さじなどがあれば、その小さじで混ぜてるスプーンに溜まったご飯をちょっとこそげ落とします。この器に沿ってくるんと回しながら全体を混ぜるような感じで、そしてご飯なのであまり何度も何度もぐちぐちやると潰れてきてしまいますので、切るような感じで混ぜてください。全体が混ぜ合わせれればもう OK です。はい、完成しました。では食べてみたいと思います。うん、あ、ちょうどいいこの酢飯加減。あ、この青じそと白ごまの相性抜群にいいです。もうこれ暑い時とか疲れた時もさっぱり食べられると思います。お好みで梅干し入れてもいいと思います。ぜひ作ってみてください。今回はカボス酢を入れました。すだち酢、ゆず酢など柑橘系のお酢がおすすめですが、すし酢、あわし酢でも美味しく作れます。鮭フレークの代わりにカニカマをほぐして入れてもいいですね。